The start of a new era in your trail journey. 100 miles, 100 times. This podcast program is brought to you by Answer 4.
ポッドキャスト100 miles, 100 times。この番組は日本を代表する100マイルレーサー、井原智和選手と一緒にお届けしております。こんにちは。ウルトラランチドミンゴでございます。生涯で100マイルを100本、走ろうと決めて、遂行されております、男がおりまして、今回もお呼びいたしましょう。井原智和選手、トモさんです。よろしくお願いします。
どうもどうも。
毎度です。
こんばんは。フィジカルアーティストの。
はい。
トモです。
アーティストフィジカル、トモさんです。フィジカルアーティストについては、
そうですね、大丈夫ですね。
大丈夫ですね。ですはい、まあ追っておいおいと、
そうですね。
はい、よろしくお願いいたしますよ。
よろしくお願いしますよ。はい。
トモさん最近どうですか。
そうですね。はい、最近は、うん、あれですよ、トモスピットで平日セミナー、
はいはいはいはいはい。
やり始めて、
はい、
先日第3回目の3期が終わりまして、
うんうん、はい、
また4月も、うん、続々とあるので、
うん、
そういったセミナー活動、
うんうんうん、
休日セミナーっていうのも、ま、とあるので、
なるほど、なるほど、
オールナイトセミナー、金曜日の夜からこう走り出して土曜日の朝までやるような、
うん、
そんなセミナーとかをやったりしてますね、
はい、
コーチング業とは別に、
はいはい、トモスピットのその平日セミナー、
はい、
今後、まあ、週末とかもあるかもしれない、
はい、
セミナーっていうのは、
はい、
単発で参加できるってこと
なんです
か。そうです。お、はい、
単発で、そうですね、うん、高尾を、
はい、
走るっていう感じですね、う
ん、トモさんと一緒に走って、トモさんに後ろから、まあ、横から、
はい、
見てもらって、
そうですね、
で座学があってみたいな。
そうですね、
うん、
あとは、
うん、
参加者が、
うん、
ウルトラでなんか質問等あれば、
はいはい、
それに対して僕も答えながら、
うんうんうん、
みんなで和気あいあいと、
はい、
まあ、こんな時期ですから、よくね、ハイファイブをするんですけども、
はい、
エアファイブに、
エアファイブに、
はい、
なるほど、
に変えました。
接触はちょっと、
そうですね、
はい、できるだけというね、はい、まあ、そんな感じでございますか。
はい、
もう結構前から始められてるんですか、セミナーって。
3月ぐらいからですね。
あ、じゃあつい最近の、
はい、つい最近の
取り組みなんですね、
はい、取り組みで、
うんうんうん、
まあ、単発で、
うん、
一緒に、やったり、うん、まあ、平日セミナーって、まあ、ほとんどの方が休日が、うん、とか祝日が休みなんですけども、うん、中にはやっぱりね、
うん、
業種によっては、
はい、
平日がお休みの方もいるので、
うん、
そういったの方のためにも、
うん、
何かできないかなと思って開始しました。
いいですね、
はい、
なるほどなるほど。
ドミさん、
うん、
ドミさんはどうですか。
ウルトラランチというより、
はい、
私、まあ、ドミンゴというか、
はい、
のこぼれ話なんです
けど、こぼれ話、
はい、
あら、
今回も、公開でもありませんけど、
はい、
いつも通り、
はい、
高尾は初座にございます、
はい、
リビングデッド8 by Answer 4、
はい、
で、収録をしているわけなんですけども、
はい、
なんかね、この LDA、
はい、
リビングデッド8になんか遠方から来られたお客様がいらっしゃって、
うん、はい、
まあ、このポッドキャストの、
はい、
すごくヘビーリスナーというか、
なるほど、
よく聞いてくださってる方がお越しになって、
はい、
一番最初にドミさんがいつも飲んでるお酒って何ですかって聞かれたことあったらしいんですよ、
はい、なるほど、
はい、なので
何ですかそれは。
リビングデッドエイド by アンサー4は皆さんご存知の通り、まあ、アンサー4のウェアギアと、
はい、
一緒に、
はい、
まあ、かなりの種類の大体常時60種類ぐらいの、
はい、
クラフトビールがね、
ありますよね、
はい、
ずらっと
販売されてて、
はい、
で、まあ、それを飲みながら、まあ、ウェアギアを、まあ、見たりとかすることができるっていう、
うん、
そういうお店なんですけど、ビールだけじゃなくて、
うん、
他のものもちょっと少数ではありますけど、アイテム数的には、
はい、
ラインナップされてて、僕がすごく気に入ってて、確かに毎回これ飲んでんなっていうのが、はい、イージーコンブチャっていう、
イージーコンブチャ、これはジュースですか、
いえ、違うんですよ。昆布茶ってご存知です、
はい、よくアメリカでなんかスーパーにすごいずらーっと最近並んでますね。
うん、そうです、はい、日本の昆布茶とは全く別のもので、
はい、
確か茶葉だったかな、
はい、
とかを発酵させて、
はい、
で発酵飲料なんですよ、もともと。
あ、なるほど、
うん、
じゃあ海藻の昆布ではないんですね。
そうなんです、そうなんです、違うんですよ。でその昆布茶に、糖分を添加してアルコール醸造をされたものっていうのがあって、
はい、
それが僕実は、まあ、いつもビールビールビールビール言ってますけど、
はいはいはい、
ビールも当然好きなんですけど、はい、ねこういうちょっとサワー系の、
うん、アップルサイダー的な、
はい、そういうやつの方が、はい、むしろ好きでして。
あ、そうなんですね、
はい、なので LDA でね、確かに言われてみれば毎回俺これ買って飲んでんなっていうノバっていうやつが、
あります、ね、なんかドミさんいつもワイン飲んでるイメージがありますけど、ね、
サイゼリアの話じゃないですかそれまあまあまあまあまあ、ちょっとねこぼれ話ですけどね、もしご興味ありましたら、
はい、
LDA にはだいたい常に、常備されてますので、
はい、
お試しになってみていただければと思いました。
はい、
はい、すいません。さてさてさてと、はい、トモさん本編に入りますけども、
はい、
今回は、まあ、ちょっとテーマとしては、
はい、
速報といいますか。
そうですね、
うん、ちょっとブレイキングニュース、
はい、まあ、本来であれば、うん、行ってらっしゃいってい
う
のがテーマで、
う
ん、まあ、収録する予定で、うん、この日に、はい、本来であれば明日出国ということで、
うん、そうなんですよね、
テネシーに
本日このタイミングが3月の19日、はい、木曜日の、ただいま、午後7時ですね、
はい、
3月20日金曜日に、
はい、
本来のスケジュールだとトモさんは北米に向かって出国すると、
はい、
じゃあトモさん頑張ってきてくださいっていう、
はい、
予定だったんですけども、はい、バークレーマラソンです、はい、ですよね、
はい、
残念ながら、
はい、
2020今年はちょっとキャンセルとなりました、
はい、まあ、中止ですね、
はい、それについてちょっとトモさんの方から、キャンセルに至った経緯であったりとか。
そうですね、うんうんうんうん、もういろいろと、まあ、今の時期コロナの件で、うん、まあ、イタリアだったり、
はい、
アジアだと韓国だったり、
うん、
まあ、中国だったり、うん、ということで、まあ、シャットダウン的な、
はい、
国からシャットダウン的なところもあったんですけども、うん、3月14日、まあ、そういったものも置いて、うん、を前提に、まあ、バークレーはやるみたいな、
うん、
話はあったんですね、
はい、
実はバークレーにエントリー、うん、出走確定すると、うん、ウェイティングと出走者の秘密のグループがありまして、
はい、
Facebook なんですけども、うんうんうん、そこで、まあ、そういったやり取りがありました、
うんうんうん
うん、で、まあ、まらずにその、うん、まあ、こんな状況だから、
うん、
もし、まあ、コロナの件で、
うん、
バークレーとか中止になるのかっていう話を、うん、まあ、議題で挙げた人がいまして、その時は、うん、まあ、3月の上旬とかは、
うん、
まあ、やりますよと、いう話だったんですけど、うん、3月14日に、うん、ヨーロッパから、
うん、
アメリカへの、うん、出国が完全にもう NG、うん、シャットダウンされて、
はいはい、
で実は今年の出走者の中で、うん、まあ、40名中14名がヨーロッパ勢だったんですね、
う
ん
う
ん、
はい、なるほど。
でそこで、うん、まあ、ヨーロッパ勢は出れないっていう話になって、うん、ウェイティングリストが、うん、結構ずらっと、
はい、
あるのでそこから、うん、繰り上がりという形で3月15日に、
うん、
まあ、そういった内容で、うん、バタバタしながら進んでいって、
はい、
でまあ、こんな状況だから、うん、いつアメリカ政府が、
うん、
まあ、ナショナルフォレストの、うん、とかイベントの人数を抑えろっていう話になるかもしれないから、もともとクルーは2名だったのをじゃあ1名にしてくれっていうことがありまして、うん、そしたら今度3月16日に、
うん、
政府から50名以下の、
あ、そうだ、
にしてくれと、
うん、
イベントは、
うんうんうん、
で、そういう中で、うん、もう、選手が40名いるので、うん、もう、クルーは、うん、共有でやってくれとか、必要ない、メンバー、まあ、必要あるんですけど、うん、例えば、フローズンエッドとか、うん、デンジャーデイブとか、まあ、いろいろチキンを焼く、 方もいたりするんですよ、はい、でそういった人も、うん、じゃあもう来れなくして、でメディアも毎年20社ぐらい来るんですけど、うん、そこも、まあ、NG ということをやってる中で、3月17日に、うん、僕もなんかこうなんかこうルールをこうくぐり抜けるような形で やろうとしているところ、うんうん、まあ、僕ももうこのバークレーのためにすごい練習してきたんで、はいはい、出たい気持ちはあるんですけども、うんうん、反面、うん、なんかちょっと違うのかなみたいなところがあって、なんかちょっともやもやしていて、うん、はい、で、まあ、もちろん僕も家族もちょっと心配し始めて、本当に行くのっていうところも、まあ、僕の方ではありながら、そこで3月17日に、ギャリー・ロビンズ、うん、今年出走予定だったんですけど、うんうんうん、ボイコットをしたんですよね。
はい。
まあ、ボイコットっていうか、うん、もう俺は、もう、うん、ラズの健康が心配、うんうん。まずこのコロナっていうのは、年配の層の方が、はい、まあ、危険っていうのが、まあ、今実際そうなので、うん、なので万が一誰かが持ってきて、うん、ラズと接触して、うん、ラズが移って、うん、で、ラズがいなくなる、うん、ラズのいなくなるバークレーなんて考えられないと、うん、なので、まあギャリーが、うん、僕はじゃあもう来年に繰り越してくれと。
なるほど。
じゃなければもう辞退するという話がありました、う
ん
う
ん、バークレーマラソンズという大会の、はい、まあ、サステナビリティのためにという、はい、
そうですね、
うんうんうん、
で僕も、うん、あ、やっとすっきりして、うん、あ、これだなっていう、うん、僕もなんかこう本、ね、バークレーのために本当、うん、今年は出たかったんですけど、うん、そうじゃなくてやっぱり今後のバークレーのことも、うん、ラズの健康もあるし、他の人の健康は、うん、他の人が例えば移ってまたそれを日本に持って帰ってきたりとか、うん、ヨーロッパに持ち帰って、うん、でその人のおじいちゃんおばあちゃんに移ってしまうとか、うん、そういうことを考えると、やっぱり出るべきじゃないと思って、うん、僕も実際ボイコットというか、うん、ラズにちょっと今年出れないという形で、うんうん、でラズもバークレーをやりたいから強制的になんか強行突破ではなくて、うん、ラズは逆に選手たちがどんだけ練習してるかっていうのを加味して、うん、なんとか開催してあげたいっていう熱い気持ちの持ち主で、うん、だからこそ、まあ、ボイコットじゃないとこう、まあ、止められないような状況になりましたね、うんうん、ただまあその同じ日にその午後にアメリカ政府が今度10名以上のイベントは禁止と、うん、で、フローズンヘッドステートパークも完全にシャッターダウンするっていうニュースをもとに、この2つの、うん、まあ、ことをもとにラズが正式に中止を発表したっていう感じですね。
なるほど、はい、なるほど、なるほど。では、主催者、まあ、RD であるラズさんからというよりは、はい、プレイヤーの方が、
はい、
ギャリーをはじめ、
はい、
まあ、ちょっとこのタイミングでのバークレーはないだろう、
はい、そうですね、
うん、はい、選手の方から自主的にボイコットしたのが、はい、まあ、キャンセルの
元々の
中止の背景にあったということなんですね、はいはいはい、なるほど、なるほど、うん、まあね、こうやって当事者でちゃんと結論が出されるのってなんかいいですね、
うんうん、なんかすごい、うん、いいなっていうふうに思いましたね、うん、
なるほど、なるほど、
うん、
オリンピックの話とか、
ね、
あんまり当事者の話が聞こえてこないじゃないですか。
まあ確かにそうですね、うん、聞こえてこない。規模がでかいから、しょうがない
っていうのもありますけどね。なるほど、なるほど。はい、
でも改めてなんかこのウルトラランニングというスポーツがいいなって、うん、また今回を、まあ残念ですけど、うん、なんか新たに、あ、好きになりましたね。はい、
ね、コミュニティがキュッとしてる分ね、
はい、
全てのなんか意思判断が、
はい、
当事者によって行えるっていう、
はい、そうですね、
そういうね、うん、ちょっと何て言うんですかね、心強さというか、うん、決断に至った納得感というか、
そうですね、
そういうのは確かにありますよね、
うんうん、
さて、トモさん、
はい、
まあ、相当準備されてて調子もいいし、
うん、
っていうお話されてましたけども、
そうですね、 なんか別の乗り物乗ってる感じですね、
だってトモ、うん、さんちょっとこれはあれですもんね、まず本当にちょっと一生の、目標でもありますしね。
そうですね、今まで55本完走してきて、で、まあ57回出走して、うん、まあ、完走してないのがこのバークレーっていうところで、うん、なんかこう、うん、まあ、そもそもなんでこう、うん、関わっちゃったのかなっていうところなんですけども、うん、
ちなみになんですけど、うんうんうん、トモさん今回相当備えてこられたと。
そうですね、11月に関してはだいたい92時間で548キロ、うん、12月は110時間で508キロ、うんうん、1月は90時間で440キロ、うん、で、2月は100時間の542キロ、うんうん、で、3月、今現在、うん、19日現在で78時間で420キロ。
19日現在で。
はい。
おお、なるほど。
で、まあ、時間はすごく充実しました。うん、まあ、距離は僕は、今回そのバークレーに関してはあんまりこだわりがなかったんですけど、うんうんうん、特にやっぱ累積が11月から、うん、まあ、11万7090メーターの約12万メーターは稼いできたので、月2万3000円ぐらいは、うん、やってきました。でもこれは本当に12月下旬から3月にかけてギュッと詰まってるので、うん、やっぱり月3万ぐらいは、うんうんうん、登ってきたので、上りの体勢っていうのはすごいできましたね。
11月からの累積で12万メートル弱、
はい、
12万メーターってどこら辺まで行くんでしたっけ。大気圏ってもう抜けるんでしたっけ。
抜けるんじゃないですか、ね、
抜けそうですね。
抜けそうですよね。ちょっと分かんないです、うん、僕もそこら辺小原くんに聞いてみないと聞いてみないと分かんないですけど、
う
ん、
テーマにされてた、
はい、
練習メニューというか、はいはい、そういったものって大体どういった備えをされてきたんですか。
そうですね、やっぱり、うん、バークレーって本当に上りの区間は本当に、うん、急傾斜なんで、うん、やっぱりいわゆる本当にトレイに登山道でいう急傾斜っていうもんじゃないんで、本当に斜面にキスみたいなそんな傾斜なんで、うんうん、そういったところを選んで、うん、高尾でもそういったルートがあるんで、うん、そういったとこをやったりしましたね、はい、
具体的には。
そうですね、具体的に、
うん、
普通の人は入らない、まあ、登山道とかもあるんですけども、うんうんうんうん、そういったところを地図上で尾根を見つけては、うんうん、いろんな尾根を登ったり下ったりっていうのはしましたね、うんうん、でまあ走ってみて思ったのは、うん、マップに載ってないまあ登山道もマップに載ってない尾根も実は作業路だったりするところもあったりとか、うんうん、実は昔誰かが入ってた場所だったりっていうのは、うん、大きな発見でしたね、うん、走りながら、はい、そうですね、あと、うん、僕がそうですね、まあ、前回のバークレーで足りなかった部分っていうのは、まあ、ナビゲーションなんですけども、うんうん、特に夜ナビが、うん、足りない部分だったので、前回もバークレーの報告の時のエピソードの時にもゲストとして出てくれた武井さんという方に、うん、はいはいはい、直接、まあ、コーチングを受けさせていただいて、うん、夜のナビゲーションを一緒に回って、うん、で高尾にいろんなところにまあまあ、バークレーみたいにこう本じゃないですけど、うん、チェックポイントを、何かあるわけではないんですね、うん、ただ地図にこのバッテンがついててここに行ってみようっていう、うん、ものを、うん、まあ、金曜日の夜とか、うん、平日の夜から朝にかけて、うん、7時間8時間ぐらい一緒にナビゲーションをするっていう練習を5回ほどやりましたね、
はい。まあ、武井さんといえば、ね、日本でも有数のはい、アドベンチャーレーサーであり、はい、オリエンティアであり、はい、やっぱりなんかおすげえみたいな。
そうですね、やっぱりこのやってるそのお宝探しみたいなドリルがあるんですけども、はい、そうやっててもだいたいこんなここには鉄塔があるとか、うん、ここは広くなっててこんな感じじゃないかなみたいなものが、うんうん、初めの方はこうすごいな、うん、本当にその通りだったん で、うん、でやっぱすごいなって思いましたね、うん、で僕もやっぱりやってるうちに、 なんとなくその感覚が分かってきたり、うん、特にあの夜の場合山頂から小さな尾根を見つけるのが難しいんで、うん、そういったのを何回もこう一緒にやりながら教えて、細かいアドバイスとか教えてもらいながら、うん、あとはですね、夜ってどうしてもあの距離感が短いんで、そういったところも勉強しながら、やりましたね。はい、最終的には、まあ、滝井さんにも、まあ、太鼓判じゃないですけど、
はい
はい、だいぶ充実してきたということで、僕自身も自信つけてきたし、うん、本当に良かったですね。はい、あとはですね、僕は、まあ、毎日やることは頭の中でコースをなぞるっていう、過去2018年から始まって1周と3周で計4周してるので、
はい、
そのコースっていうのは欠かさずこう、うん、頭の中でなぞって、その記憶をなくさない練習
なるほど
やっぱり記憶ってやっぱりなくなってしまうんで、うん、それをやっぱり繰り返し繰り返しやることで、うん、そのビジョン、映像を、
うん、
話さない、それがやっぱりベテランとして の、うん、その強さっていうのは、やっぱりそのブックがどこにあるか知ってるっていうのが今後の感想にもつながってくるんで、うん、そういったものをやったりとか、うん、あとやっぱり毎日その地図を見ますよね、
現地の
地図を見て、でその現地の地図と、うん、あと Google マップのサテライトモード、うんうんで、その結構見えるんですよ、
はい、
地図では確認できないちっちゃな池とか、
うん、
ちっちゃな建物とか、
サテライトモードってあれだ、写真のやつだ、
そうです、
あちょっと Google Earth みたいな見え方する、なるほどね、
はい、それと地図を照らし合わせ、
うん、
ここに実は林道があるんだとか、で、バークレーのディスクリプション、
うん、
説明書にも、うんここには実は昔使ってた林道があるとか、
うん、
地図には載ってない説明が今度は文面であったりするんですよ、うん、それがやっぱり Google のそのサテライトモードと照合し、うん、まあ、照らし合わせて、うん、あこのこと言ってたんだなっていうこととか、うん、あとはやっぱりサテライトモードで見ると、あ確かにこんな感じでだったなとか、いろいろと、そこの自分のその行ったことないビジョンを、うんうん、Google のサテライトモードから自分の脳に、うん、インプットして、
はい、
あたかも行ったんじゃないかっていうようなトレーニングをしましたね、うん、はい、であとはそうですね、過去の感想者のブログやポッドキャストってね、うん、結構過去もう30年の中でもいろんな書籍だったりあるんで、そういったものを読んで、ああこんな苦労したんだなとか、あそれすごいいいアイディアだなとか、なんかいろいろと勉強しましたね。あとはそうですね、まあ、過去感想者のこういったまあ、僕は自分で Excel で作ってるんですけども、過去1995年から2018年まで、2017年かまで15人の感想者、計18回の感想者がいるんですけども、そのデータを分析して、やっぱり過去の感想者のループ1の時間とか、ループ2の時間とか、ループ3とか4とか5、大体どのぐらいかかるかっていうのを分析したり、
はい、
あと何回出走して完走してるっていう平均的な数値だと、やっぱり 2.833 なんですよね。そうするとやっぱ今回3回目っていうのが非常に、
ま
あ、確率的なことで言うと、僕もまあ非常に完走するんだったら今回かなっていうところですよね。だからね、
すげえ、うん、こうやって過去の完走者の全てのスタッツを、
はい、はい、
まとめて一覧にして、
そうです、
へえ、いやトモさん本当にあれですよね、バークレーマラソンズには、
はい、
ぶっちゃけちょっと取りつかれてますよね。
本当にね、取りつかれてると思いますね。やっぱり僕の過去のね、まあ、2018年は結局1周目18時間30分かかってるんですよね。でそもそもカットオフが13時間20分なので、うん、まあダメ、
うん、
まあ DNF、
うん、
で2019年は悪天候、まあ、両方悪天候だったんですけど、うん、1周目が9時間56分45秒かかったんですよ。ただ、うん、過去の歴史のアベレージを見ると8時間22分16秒なので、う
ん、はい、
もう数値的なことを知ってる人であれば、うん、あ友はもう2019年1周目で、うん、あいつは完走ないなという、うんことだったんですよね。
へ
ー、だから、まあ、 まあ、2周目も24時間25分かかってますよね、うんうんうん、データだと完走するタイムで行くなら19時間11分なんですよ。で3周目だったら31時間27分、うん、4周目だったら45時間4分、うん、で完走で5周目は57時間40分みたいな、うんうんうん、そんなデータが出てるので、うんうんうん、そもそもこのぐらいのタイムで行かないと厳しいんですよね。
完走者の、はい、過去の完走者の平均で57時間かかってるんですか、
う
ん、
そうです。
はあ、60時間という制限時間がどんだけ針の穴を通すような、
はい、
難しさかっていうのがちょっとそれもデータになってるってことですよね。
そうなんです、ね、だから最低でも57時間は確保しなきゃいけないってことですよね。ははだからそれだけ200約20キロの2万2000をのフィジカルですよね。それはもうあくまでも一部なんで、
うん、
必要要素の、うん、あとはナビゲーションだったり、うん、もちろん運も必要だし、
はいはい、
あの胃腸も強くなきゃいけないし、うん、あなんかトラブルあった時の A プラン B プラン C プラン、うん、D プランっていうのを用意して、うん、まあ何があっても本当辛い状況でも、うん、絶対完走するんだっていうメンタル、うん、どんなことあってもそういったメンタルは今日なんか鉄のようなメンタルが必要なので、うん、まあそういった意味では、うん、そうですね、うん、あのまあ僕自身今年走れたとしても、
はい、
あのまあ分からないっちゃ分からないですよね、うんうんうん、
いや ちなみにこの番組をお聞きくださってるリスナーの、
はい
中にはあのトモさんのこのポッドキャストで、話を聞いて、
はい、
バークレーマラソンズっていう大会のことを知った人っていうのが少なくないと思うんですよ、
はい、
っていうか多いと思うんですよ、
はい
はい、これだからトモさんにはなんとか、
はい、
やっぱりね、伊豆で完走してもらいたいって、
そうですね、
みんなの中で結構祈りみたいな気持ちが、
はい、
あると思うんですけど、2021年って、
はい、
一応もうこれは、
はい、
もうそのままスライドで、はい、
あのラズからも発表があって、
うん、
あの基本的には今年の、
うん、
まあ、こういったコロナがある前にあった、うん、まあ、40名プラスウェイティングをそのままシフトするっていうことだったので、うんうん、ただエッセイは、うん、しっかり送らなきゃいけないので、
はいはいはい、
そのまあ
そうなんだ
一部の中の何月何日何時何分っていうところで、うん、エッセイはあの送って、うん出走が確定ということですね、うんはい、
なるほど。ちょっともうこれは
送りたいと思いますけどね、
ね、はい、バークレーにも限らず、
うんうん、
ね、日本国内外、
はい、
もうどの、まあ、トレイルランニングに限らず、ね、
はい、
スポーツイベントも、
はい、
いろんなイベントも、
はい、
まあ、この状態ですから、
はい、
ね、ちょっとトモさんこれは、なんとか2021年
そうですね、
はい、頑張って、
やっぱり今思うと2018年の僕は、はい、まあ、絶対完走できないなと、
は
い、あの状態だと、2019年の自分も今の自分から見ると、はい、あ、絶対完走できないだろうなとなので、はい、2020年、
うんうん、
まあ、2021年になった時に、うん、また今の自分、今、今日話してる、まあ、もう人生で一番パフォーマンスが高いんじゃないかって思う自分を、あざ、うん、笑うかのように、2021年に、うん、あの2020年の友だったら完走できないよね。今、今年の俺が完走できるようなっていうところまで、また1年かけて、うん、またパフォーマンス上げていきたいなと思ってます。
熟成させていきたいなと。
そうですね。熟成させたいですね。はい。
なるほど、なるほど。トーモさん、ちょっとまあ、この、まあ、今、現時点3月19日の時点で、
はい、
ちょっとやっぱりね、見通しが不透明なところもあるとはいえ、
はい、
今年、トモさん、どういう予定してます？
そうですね。うん、今年は、あとはまた、ウェスタンステーツが6月、うんうんうんうん、ベルモントが7月、レッドビルが8月、ワ、うん、サッチが9月っていう感じなんですけども。うんうん、
グランドスラムですよね。
そうですね。
はい、
なんですけども、うん、もし、今度、ウェスタンステーツがキャンセルになった場合は、うん、ベルモントとレッドビルは、うん、まあ、走らないでおこうかなと。うん、で一応、ワサッチは、うん、経験のためにちょっと走って、
うんうんうん、
経験値つけたいなっていう、なのでまたこの辺もいろいろと変わってくるんじゃないかなとは思うんですけども、うんうん、はい、
わかりました、うん、まあ、まずはちょっと備えを続けながら、
はい、
ね、 まあ、なんとか沈静化することを祈るばかりです。
そうですね、
はい。
まあ、今はもう結構2021年のことも考えたりしますけどね、うん、もう2021年バークレーはまあ出走、うん、SSI 送れば出走確定なのと、今度やっぱ香港フォートレールが10周年で、
そうだそうだ、
過去サバイバーと完走者だけを募ってやる大会があるので、そこも実はエッセイを送らなきゃいけない、エッセイを送って確定するんです。エッセイを送って、それはブレイキング50、前回のエピソードでも土井くんが次の目標終わってたんですけども、僕もブレイキング50したいんで、そこら辺狙ってまあトレーニングしていきたいなって。もう香港フォートレールに関してはもうね、もう10ヶ月切ってるんで、
はい、
だからまあしっかり練習していきたいなっていう思いでもありますね。
もしブレイキング50、50時間以内完走を、はい、果たそうとしたら、はい、夜中3時のフェリーは、
はい、
その前何時のフェリーに、
前日の10時半のフェリーです。
やばいじゃないですか。
やばいです
それ5時間半
4時間半、
うん、
縮めないといけないんですよね。
それもなかなか壮大な
感じなので、はい。
なるほどなるほど、そうか。
はい。まあ、それはそれでね、楽しみなんですけどね、本当になんか人間のギリギリ限界を詰めて詰めて詰めたら成し得られるようなゴールなので、それはそれで面白いかなと思いますけどね。はい。
わかりました。まあ、とにかくまあちょっと今回は。
はい、
トモさんをねバークレーに向けて送り出そうっていう、うん、予定で、はい、この収録の日付だけ決めてたんですけども、はい、ちょっと残念ながら、
はい、
このちょっと速報とキャンセルに至った背景をトモさんから、
はい、
ご説明いただいたという形になりますけどね、はいはい、最後にどうですかトモさん、なんか、
まあ、そうですね、うん、まあ、今コロナの件で先がまだ見えなくて不安の方もいると思うんですけど、うん、まあ、大会は続々とまあ、中止になったりするんですけど、うん、まあ、大会が全てじゃないと思うんで、うんうん、そもそもやっぱりトレランって楽しいじゃないですか、
うん、
だからまあ自分たちで、まあ、走ろうと思ってた大会のコースを FKT したりとか、うんうん、買って100マイルっていうのもありますし、うんうん、でそうですね、やっぱ何よりもやっぱトレランは楽しいし、山をこんな時期だからこそたくさん走って、うんうん、まあ走るって健康的なので、健康的なんだし、免疫力もやっぱり上がると思うんで、そういった意味では山を我々トレランナーは楽しみたいなと思ってますけどね。
了解でございます。はい、了解でございます。了解でございます。いや、まずは、ちょっと今回ね、すごいコンパクトに、まあ、速報という内容にはなりますけれども、
はい、
まあ、バークリーマラソン2020について、トモさんからのアナウンスをいただきました、
はい、
ありがとうございます。ポッドキャスト100マイルズ100タイムズ、また次回、
お楽しみに
ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
It's not the end. The journey continues whenever you're ready.100 miles, 100 times. This podcast program was brought to you by Answer 4.